熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、新元号令和も発表となりまして、はい、いよいよ平成ももうあと少しとなってしまいました、はい。まあ、今年はですね、ゴールデンウィークがなんと10連休になる方もいらっしゃるということで、うん、もう海外旅行に、ね、行かれる方も多いのではないでしょうか。塾長は今年は、
いや別に予定ないですけど。
え、どうするんですか10連休。
いや別に休みやから休んでますけど。
どこ行くの？海外に行かれるのかと思ってました。
いやいや、これはもう僕はもうこれ連休はあんまりうろうろしません。
うん、確かにね。
人が多いだけでね、物も高いし。
高いしね。
だから
混んでるしね。
まあ、まあその時仕事して普通の時に休みたいという。うんうんうん、
でもね、長英さんは交代で皆さん出社もされ。
そうです。はいはい。もう休みの人、他に休み取らない人は1日1万円ぐらいつけてね、うんうん、頑張ってください言って。いないと困るでしょ。
10連休の過ごし方ってね、今皆さんどうされるんですかね。旅行がやっぱり多いのかな。
いや、10日間ぐらい経ちますよ。
立ちますけどね。
うちはなんかね、うちは子供たち帰ってきますよ。東京の、東京から孫連れて。
もう春休み帰ってたんですけど、もうゴールデンウィークはいいからって帰り際に言われたので、
あ、まあ、
う
ん、なんか結構みんな帰ってきます。だから家の中もう子供でうわーって
大変ですよ、本当に。
いやいや、まあ僕はあんまうるさいのかなけど、うちの奥さんやな、喜んでますよ、う
ん。でもね、ご実家が京都で遊びに戻ってこられるのは楽しいかもしれないですね。
うん、ご飯食べ連れていかないし、持ってこつでしゃないわ。
確かに。さあ、新元号になるということで、まあ、その令和にちなんで、その元年ブームというのが多分いろいろあると思うんですけれども、まあ、結婚をされたり、
ね、
あと子供をね、
出産、
はい、元年に産みたいという。
最後の孫が生まれます。6月、男の子。
令和がね、
東京、次男の息子ね、6月生まれる予定 で
このあれでしょうね、令和という漢字が使われたりもするんでしょうね、今年はたくさん子供の名前で。
あ、そうやね、うん、男やからね。なんかこの名前の人で、なんか何とかいう名前の人
たくさんテレビ出てます。のりかずさんという人がたくさん出てました、
ね、うん、のりかずの人だと。
そう流行るかもしれませんけれども、まあね、5月1日新しい気持ちで、まあ、スタートということ で、ね、いろいろ楽しみです ね。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
金大陸
超 A や超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。この時間は塾長に海外と日本の賃貸事情についてお伺いしましょう。まあ、先週もですね、少しこのようなお話をお伺いしたんですけれども、まあ、今回は 賃貸事情についてそこに特化してお伺いしたいなと思います、うん、海外の賃貸サービスそして日本で大きく違うところっていうのは一番はどういうところでしょうか。
まあ、一番は韓国と日本はかなり違いますね。韓国の場合はですね、保証金がガバッと払うんですよ。
へえ。
もう最初に、だから家賃ほとんど無料みたいな感じで、
へえ、まあ、
預かった人はそのお金を活用してですね、うん、利益を出して、まあ、できるだけ家賃をもう必要ないぐらいにそれで稼ぐというのがなんか特徴みたいですね。
じゃあもうある程度最初まとまったお金がないと、
も
う払う、
でも毎月家賃払わないと
逆に引っ越しできないですよね、まとまったお金のない人は。
そうやね。
そうなんですか。
もうなんかそんなやり方で、だけどだんだんだんだんね、最近変わってきて、ガバッて用件払う人が少なくなったから、だんだん家賃を取ってるみたいですね、韓国。
でもそうですよね、はい、限られてしまいますよね、賃貸に住める方が。
そうですね。で、日本、アメリカの場合はもう家賃結構高いですからね。それでもアメリカの場合は土地は広くてですね、広いけども、そこ嫌になったら土地が広いからね、隣にまた町作るんですよ。で、元のとこはゴーストタウンで、もう朽ち果てていくという、新しい町を建てて、まあ、そこへまあみんなが住むという、で、まあ、結構貸し物は多いみたいですけどね。大概は最初デポジットで15ドルぐらい払ってですね、でカードで一応チェックするんですね、でカード OK の場合はもうそこで入居が決まって、毎月家賃払っていくと、で家賃が1ヶ月でも遅れるとすぐ出なければならないというね。それは出ない場合は警察官が来て出なさいって言うんです。
へえ。まあ、でもそのあたりの管理がやっぱり日本が一番遅れてるというか、
日本はね、なんかこう弱者救済っていうかね、ないですよ。うちらもうちも家賃2万3000室4000次回ですけど管理してますけど、家賃がその時に入るのは 99.9% なんですよ、時たまね 0.1% ぐらいが何かの事情で遅れるっていうのは出てきますけどね。だけど突然いなくなることもあるんですよね、でいなくなったら連絡もできんし何もできないと、法的処置をすると4ヶ月ぐらいかかるんですよ。でうちの弁護士さんにも言うてるんですよ、これなんとかせえと、相手はいい品し保証にも連絡取れへんと、で荷物は中にいっぱい置いてあると、どうすんやと、これそれ手続きをちゃんと一応すると4ヶ月かかって、4ヶ月間、例えば5万円やったら20万円ぐらい損ですわな。
へえ、なるほどね。
でその荷物をね、こう出すんですけど、どっかに保管しなあかんと、でそれを競売するんですよ、1ヶ月間取りに行きたかったら、それでまた1ヶ月は保管しないでしょ、ややこしい手続きもあるんですよ、でこれをねもう少し簡素化すべきちゃうかと僕は言うてるんです。なかなかね、言うちゃ悪いけど日本の法曹界はね遅い、もっとちゃっちゃちゃっちゃとやってほしい。それがまあちょっと日本と海外の違いですね。海外はもう早いですよ、もうそのだけ決まるんですから。裁判やっても15ドルなんですから、
安いですね。
15ドル違う、15ドルちゃうわ、そんなもんやわ。
15ドル、
ね、15ドルでも決心、お金払ってなかったらもう出なさいいうことです。
へ、
出ないと罰金です。
事情はもう関係ないんですね。
そ
う
そ
う、
イギリスあたり2週間に1回の家賃やからね、それでも払わへんだらすぐ出なさいって、それ約束してんねんから、家賃払わへんだら出ろって署名記名なつにしてんねんから、それは当たり前の話やけども、日本は法的にはやっぱり弱者救済ということが大前提やから、まあ何かあんのかちゃうかな思って数ヶ月置くんですよ。ただしですね、アメリカの場合は強制退去させたら半年ぐらいは住める場所を提供するんです、法的に、その公益なところが、でその半年ぐらいであなたの次の移籍先を考えなさいよというセーフティーネットをちゃっと組んだんですよ、日本もそういうふうにしたら僕非常にやりやすいかなと思うんですけどね。
でもなかなかその次が見つからないんでしょうね、き
っと。で最近はなんか働き方改革ってね、ものすごいええ言葉で、ええ言葉言うてますけど、日本の景気は良くなって大きな会社はお金貯めてるけども、一般のサラリーマンの収入は少ないって言うでしょ、そんなもん当たり前、仕事したらあかんねんから。
そうですね、
給料増えないの決まってるやんだけど仕事しようとしてもすんなって法律で言うねんから、それは収入減るのは当たり前でしょ。だから働きたいやつにはどんどん働きなさいと、やりたないやつはやらなくていいですよっていうね、本人に任せたらどうかなと僕思うんです。お金の欲しい人は一生懸命働きますよ、寝る間惜しんで、休みも休みたくないと、休んだら 一番お金使わない方法はただ寝床で寝てるだけやと、腹は減らへんしと、それが一番正しく金残る原点なんです。だからなんか政府のやってることが一部ちょっと俺はおかしいなと勝手で思ってるんです
けど、起業していく人も増えるんでしょうね。自分で好きなように働けるし、いろんなこうしがらみにも関係ないし、
だいたい働かんと楽して金が増えるわけがないやっぱり
理想的ですけど、
それは理想的やけど、うん、人間頭を使うようになるし、楽するから、うん、だんだんだんだん退化していく、
うん、
やっぱり苦しい辛い中に人間っていうのは成長していくねんからね、うん、だからそれをやっぱり取ってしまうと日本の国ってようなるかなって若干まあ生意気やけど心配してるんです、
うん、なるほどね、はいはい、まあその今その賃貸システムも各国違うという話がありましたけれども、長英さんはですね、さまざまな国にこう視察に行かれて、うん、いろんなところのいいところであり問題点などを吸収して、まあ、今日本のその経営に生かされていると思うんですけれども、うん、はいはいはい、逆にこう海外の方が日本に視察に来たりとかもあるんですか？
海外の人が来るっていうのは僕あんまり知らないですね
じゃあ評価されてないってことですかね。
どっちか言うとね、うちの会社で入居者ファーストでしょ、入居してる人に例えば年末チャポンやったりとか、花火見にみんなで行こうとか、なんか食いもあったらこれみんなにちょっと抽選で渡せとか、いろんなやってますやん。そんなんやってるの日本の国のうちだけなんですよ。
あ、
それでそれね、海外行くとやってるんです。例えばアメリカから行くとね、大きい、まあ、例えば100世帯ぐらいのマンションがあったら、みんなでガーデンパーティーやったりとかね、うんうんうん、焼肉をみんなで食べようとかね、それは家主さんがお金を出して楽しくやってくださいよということをやるんですよ、うんうん、日本でやらないでしょ。
ないですね。
なんで僕やらへんのかなと。で、僕はやっぱり入居してる人がね、親父にちゃんと払って建物の、ね、返済に協力してもてるからと思うから、僕はそういうことをやるんですよ、うん、入居者大事せえと。もう入居者の言うはることはさ、あんまりめちゃうまい、もうその理屈に合わんこと言うたら怒ったらいいけども、普通に何かあったら一番に行って助けと、それがサービスだねと。だからいろんなこう楽しいことを提供するようにして、やっぱり我々の住んでるマンションに住んでいただいて、楽しく、あ、ここ入りよかったなと思え言うていただけると、僕らはやりがいという会が背中からピュッと出る
なんかこう日本は海外に比べると、そのマンション内でのコミュニティがあまりしっかりしないというか、なんて言うんだろう、
なんか ね冷たい感じでしょ。
あれは
こう隣とかいう、まあ会うたら挨拶ぐらいはせめてしてほしいなと、おはようぐらいね、う
ん、まあ、地区によってはあるのかもしれないですけれども、どうしてもなんですかね、個人情報が言われ始めた時代ぐらいからかもしれないですけど、昔はもっとね、
村という ねなんかこういう仲間意識というか、
そんなんですけど、
だからうちらでもね、まあ、できたら本当はなんか西区球場でも借り切ってね、マンション対抗なんか運動会とかね、綱引き大会とかなんかそんなんやったら非常に楽しいやんな、うん、とりあえずまあ、あこへ入ったら年間いろんな行事やってくれるし楽しいねというね。
そのマンション自体もね、なんとなく明るい雰囲気になりますよね、うん、
ただ家賃払え家賃払えだよね、うん、なんか僕ら仕事してても楽しくないんで、なんか入居者の人とものすごいいいコミュニケーションができたらええなと思って、いろんなサービスを提供するんです、うん、だそういうのがね、海外では結構あるんです、
うんうん、
で僕のね、うちの連中が海外アメリカへしょっちゅう毎年行っとるから、10名ずつぐらいもう100人以上行ってますわ、はい、うん、だから日本でもやっぱそういうことを定着させたいと僕らは思ってるんですよ、うん、だけど日本中のそれ管理やってるとこはみんな不動産業者ですから、そんなん考えてないでしょ、うん、要はもう家主ファーストやから。
そうですね、どちらかというとそうかもしれないですね。
で、いや、うちも家主ファーストなんですけど、うん、だけど家主さんも大事にするということは、入居者を大事にしたら入居率も上がるし、結果的に家主ファーストになるよということだから、入ってる人を大事にしなさい、サービスもどんどん提供しなさい。だから京都市内に16カ所もね、うん、儲かりません管理センターを作ってるんです。
まあ、でもなかなかないシステムですもんね、それ自体がね。
いや、日本でうちの会社だけです、う
ん、何ですかね、日本はなんか何かあったら面倒くさいとか、何かあったらとかってなっちゃいますよね。
いや、だから金にならんことはしないっていうね、 うちはまあ喜んでもうたら一番ええなと思って、まあ一生懸命やってるんですけど。
塾長、他にも海外のシステムでこう日本に取り入れてみたいなと思うことってありましたか？
結構ね、海外でアメリカ、特にアメリカあたりは、例えば家賃の中に電気代も水道代も全部入ってるとかね、うん、そういうのもありますね、うん、今はまあ、日本の場合はお家賃払って水道代とか別やし、だからまあ一緒に払ってるとこもあるかもしれませんけども、電気代とかガス代別でしょ。海外はそれ一緒にみんな 入ってるみたいですね。それと入居するときにその手数料っていうかね、その仲介業者に行くのを事故で言われるみたいな、管理業者が直接その街角にね、こういう本立てに情報紙を置いて、それは無料なんですよ。それを見て直接申し込みに行くというケースが多いんで、あの賃貸の仲介業ってアメリカはないんですよ。1ヶ月手数料払うとかそんなないんですよ。あの中国とかはね、東南アジアあるみたいですけども、だけども日本もいずれそうなっていくんちゃうかなと僕らは思いますけどね。
なんか
ね、
フリーペーパーみたいのねいっぱいありますけどね。
そうそうそう、フリーペーパー街に結構あるでしょ、あれを見て申し込みして、まあその15ドルなデポジットの調査費用なんですからね、調査費用を払って、まあ保証金とかそんなのあるみたいですけどね、だからそういうなんでこう結構仲介してるっていうケース、直接の仲介者はいないという、そういうのは多いみたいですね。だから日本もそういうふうになっていくのちゃうかなというね。できるだけまあ間接マージンが減っていくという形になるかなと、まだ分かりませんよ今のところは、はい、まあそういうふうなのもいいかなと僕は思いますけどね。
はい、分かりました、はい、さあ今週は塾長に海外と日本の賃貸事情についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねファンキーモンキーベイビーズ旅立ちをお願いします。
なんかちょっと懐かしい感じですね。
そう、もう解散したけど、
ね、それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営やん賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りは大阪府のラジオネーム人生レディオさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。京都は土地も少なく高いため、新居を建てることはお金がないと不可能に近いと言われました。調べてみると最近はマンションをリノベーションする人が多いということです。記者が管理されている物件でも自由にリノベーションできますか？希望すれば何十年も住み続けることができるのでしょうか？リノベーションしたマンションを次の住処にしたいと考えていますというお便りです。
これ、まあ、賃貸マンションのことだよね。まあもちろんね、
そうなんでしょうね、
まあ、それは別にうちでも30年ぐらい住んどる人いるよ。40年住んでるわ。
ずっと買った方が早いじゃないですかね。
いやだけどもう持ってるとね、まあ、あと死んだ時に相続税とかね、そういろんな問題が出てくるやん、賃貸はそれ外れたら、例えば大風が来て、ね、マンションが歪んでも、それ家主が直してくれるやん。ほんで中のもう例えばトイレでも悪くなったらさらに変えてくれるやん、だから家賃だけ払って固定資産でもいらへん、何もいらへん、
気楽ですもんね。
だからお金さえ払う気やったら現金は持っててずっとそこに住みゃ僕は別にも全然問題ないかなと、そういう生き方もありかなと実は最近思ってるんです。
リノベーションするというのはやっぱり勝手には無理な部分ありますよね。
まあ何でもかんでもね、部屋をこう例えば柱入れ替えたりとかするとね問題ないけども、だけど、まあ、3DK を 1L にしたいから家主さんよろしいですか、 1L にしようと思うとやっぱり300万ぐらい金かかりますよ。なんか直してちゃんとしたら、いやもう別にいいですよと言われたらそれはそれで僕はいいと思いますよ。
大丈夫なんですか、
いや僕は嫌なやってあげましょうか言うとお金代払ってもらったら、
まあ、でも一応家主さんとの相談にはなってくる部分もあります
よね。そうやね、元へ現状回復っていう問題が出てくるんで、そうなると。だけどまあ別にもうそのままで今の流行りの部屋にしはんやったら次貸す時もそれで借りれると思うし、やっていただいて結構ですよ、いうことだったらいいんじゃないですか。
例えばこのリノベーションとは DIY とねまた微妙に違ってくると思いますけど、リノベーションというのはやっぱり大型な、
そうやね、
変更ですもんね。
大型な変更やからね、
水回りとかも変えることになりますよね。
水回りもさっきと皿で変えてこれあんねんから、うん、それ現状回復せいで言わへんねんから、
ね、家主さん的にもね別にいい話
別にどうせ変えないし、うん、いいんじゃないですか。もう言いませんよ。
なるほど、結構、うん、じゃあまあ相談としては相談でしたらありという
そうそう、だからその古い状態やったらお家賃が例えば5万円と、うんうん、ね、綺麗に書いたら6万5千円なんやったらもう5万円で私がお金出してなんか好きな部屋にさせてもらいますと、うん、ただしまあこういう部屋にしますよという説明だけは出さないと了解してもらわなあかんからね。それは僕はいいと思うんだけど、
はい、わかりました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、 OK です。
以上です、はい。まあ、でもあれですよね、長英さんじゃないところだとダメな可能性もあるという、
まあ、よその管理会社さんはそこそこ考え方があるんで、うん、はい、私は別にそう問題視することはないと思います。
はい、ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お部屋探
しは超A、理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、お部屋探しは超 A。
お送りしてきました、熱血賃貸塾超 A 案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせです。 E ガレージ塾長お願いします。
はい、E ガレージの広告と奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、先週もご質問いただきましたが、ランニングコストはほぼかからないということで初期投資だけですので、ぜひ空き駐車場をお持ちの方 e ガレージご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。もう今も名古屋も絶好調ということで、はい、名古屋、大阪、京都、滋賀、着々と管理物件が増えております、はい。この地域でこんな企画あったらいいななどありましたらぜひお寄せください。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。